はネットスタジオの提供でお送りします。
BDS お便りコーナー
始まります。
はい、マットです。
はい、ツーさんです。
さあ今日も頑張っていきます。
はい、今日は9月18日日曜日、時刻は夕方でございます。
いや蒸し暑いね。
でもだいぶ涼しくはなってきたね。
なってきたけども
暑かったよ。今日
はなんかね、雨の前かわかんないけど、
はい、
ムシムシしてるね。
しましたね。あの台風がね、近づいてきてたということもあって、昨日はすごい雨だったんですけれども、
そうですね、
今日はどうもその名残があったのか蒸し暑い一日でしたね。
ですね、晴れたのはいいけども、もう洗濯もしたからいいけども、もうムシムシしてね、大変ですね。
やっぱこの湿気って暑さをさらに倍増させる何かがあるよね。
ですね、あのね、熱中症のね、恐れがあるときね、晴れた日よりも湿度の高い日の方が多いらしいです。
あ、そうなんですか。
はい、
へえ。
だから晴れて気温が高くても乾燥してたらそんなことないらしいんですよ。
あ、そうなんや。
湿度が、温度が上がる上に湿度が多いと熱中症とかが、
この前そういえばあの茨城県の方でね、運動会の練習してる子供たちが20何人救急車で搬送されたっていうね。
そうですね、
事件もありましたけどもね。
あれそうやけどね、どうやねんやろね、昔からっていうか僕らでも体育祭とかなんかでこう集まるじゃないですか。
やりますね。
ほんなら一人や二人絶対倒れるやついてたんですよ。
私倒れた。
倒れた。
倒れる立ち。
だからそれって熱中症じゃないのかなって思ったりするんですよ。
でも貧血って言われたけどね、その頃は。
その頃はね。今はまあ熱中症とか言うてるんかもわかんないけど、そんなんがあったのに、あまりニュースにはならなかったけど、まあ熱中症というのはものすごいニュースになってるじゃないですか。
そうですね。やっぱでも太陽の日差しが違うのかな、昔と今とで。
なんかテレビ見てたらね、あの蛍光灯とかこう室内の電気をつけることによって熱が発生するでしょ。
あ、そうですね。
だからそれによってエアコンをかける。あの室内の温度を下げるためにエアコンをかける。
はい。
まあその室外機で温度が上がるというふうな温暖化という、単純に言えばね。
でも確かに今の最高気温って昔の最高気温と比べたらめっちゃ高いよね。
なんかね、
37度とか39度とか言ってるでしょ。
言うてますね。
昔私ほんまに小学生ぐらいの頃って32度ったら暑いよねみたいな感じやったのに、温度がやっぱちょっと違うのかもしれないよね。
もうしてないね。だって砂漠なんか言ったら50で。
いやいや、ちょっと区別それは行き過ぎ。
いや、まあまあね。
まあでも確かに本当にね、熱中症まだまだ続いてるようなんで、
はい、
あのぜひ皆さん気をつけていただきたいななんて思いますね。
そう
ですね。
はい、
さあ話は変わりますけれども、マットさん最近ブログちょこちょこ書いてるみたいですね。
そうなんですよ。またね、いろいろ書いていこうと思ってね、今まで仕事の関係でですね、いろいろ書いてなかったんですけど、
そうですね、アップする時間なかったですもんね。
はい、これからは、もう毎日でも書こうかなと。
すごい。で、私ちょっと見てたんですけど、見ててびっくりしたんですけど、車ボコボコやん。
そうなんです。
先
日ちょっとね、あの 50cc のバイクに突っ込まれたというか、まあ事故ったんですけど。
怖いね。
はい。
怪我なかったんですか？
まあ僕の方は怪我なかったんですけど、まあバイク乗ってた方がね、ちょっと打撲程度で、
ま
あ軽い怪我なんですけど、
ありまして。そのぐらいでね、本当怖いですもんね。
ねえ、本当事故には十分気をつけないとね。
はい。
もうね、いきなりもう見えてなかったんですね。
はい。
もういきなりドーン来たもんやから。
何が起こったんやって感じ、ね。
何が起こったんかないう感じでしたからね。
怖い怖い。
はい。
いや、私目の前にちょうどマットさんの車がね、外に止めてあるんですけど、
そうですね、
あのブログに写ってる写真の通りボコボコですよね。
そうなんですよ。
はい。
左の助手席のドアから後ろのドアにかけてですね、
ペコペコペコ
ボコッとへっこんでしまって
る
んです
ね。ちゃってますよね。あれちょっと悲しいね。
なんか、せやけど運転っていうか走るのは走ってくれたんで、
はい、
これもう走られへんような事故ってあるじゃないですか。
自走できないよね。
そうそうそう。もうあれやったら最悪やったな。
まあ確かにね。まあお互いそんな怪我もひどくなくって、で車もねそれほどひどくなくてよかったっていうふうにね。
そうですね。
しかないですけどもね。あの私なんかもともと保険会社にね勤めてたっていうこともあって、まあ、事故の話とかもちょこちょこ聞くんですけど、でもあのうちの保険会社のメンバーで遊びに行くじゃないですか。でこう高速道路とかでたまに事故してる時あるでしょ。
ありますね。
そしたらね、みんななんか知らんけど写真いっぱい撮るんですよ。
ああ、はいはい、
自分とこあのそば回ってくのちゃうかみたいな感じで。
ああ、現場検証じゃないけど。
そうなんですよ。もう職業病やなみたいな感じでね。
はいはいはい、
しますね。ちょっとあの車見てると私も写真撮りたくなるところはね。
そうかそうか。
若干ありますけれども、
ね。自分とかに回ってきた時にこうやったみたいな状況で。
そうそうそうそう。まあ別に来るわけでもないかもしれないけど、つい見てしまう、
ね。はいはい。わかるな。なんかそういう職業病やね。
そうなんですよね。っていうのがありましたけれどもね。まあマットさんのブログ、そんなんだけじゃなくて、いろいろとまた乗ってくるということな 感じ。
そうなんですよ。最近はね、はい、ちょっとね、天気しか乗ってないですよね。
天気ね。めっちゃええ青空乗ってるよね。
そうそうそう。いい天気やなとか思ったりしたのとかね、が多いですけども、
はい、
またね、ちょっとこんなんカメラ寝ようてんねとかね、うん、なんか思ったこととか、行ったとこ、はい、いろいろ書いていこうかなと。
そうですね。うん、ぜひご覧になった方、コメント欄ありますので、
はい、
はい、コメントも書いていただけたら嬉しいですね。
そうですね。
うん、お願いします。
また新しくね、Facebook というのも始めてますので。
私もやってますよ。
はい、よかったらね、うん、お友達に来てください。
はい、ぜひぜひ待っております。
お願いします。
はい。さあ、そんなマットさんのブログも書いてますが、うん、私もちょっと書き込みをさせていただいたんですけども、
はいはい、
デジタルカメラということで。
お、買ったんですね。
そうなんです。私、数年ぶりにデジカメを買い替えいたしまして、
はい、
ピンクで可愛くて軽くてめっちゃ使いやすいんですよ。
なんかBBS 書いてますね。
そうでしょ、うん、めっちゃ可愛くってね。で、思ったんですけど、
はい、
最近の技術の進歩ってすごいじゃないですか。
確かにね、うん、ほんとすごいですね。
数年前のデジカメと比べたらめっちゃ性能が上がってるんですけど、
うん、
値段はめちゃめちゃ下がってるんですよ。
ですね。
はい、だからね、うん、消費者にとってはすっごいありがたいんですけれどもね、はい、マットさんも今欲しいデジカメがあるんでしょ。
そうなんですよ、
うん、
ちょっとねブログに載せてるんですけどね、
はい、
カシオのねデジカメなんですけど、
これはどういうところがいいんですか。
ね、昔からね起動が早いっていうのと、
はい、
なんですか、形が薄い、
お
薄くって起動が早くって、うん、まあ手軽に撮れる、
お、
それと望遠がちょっとついてるんですね、
はいはいはい、
そこの部分で、うん、ちょっといいかなと、デザインもちょっとこれかっこいいやん。
そうなんや、
はい、
私のもでもね起動早くてピント合わせもすぐできるし、
うん、
いいですよ。
だからね、津さんが持ってるパナソニックでしたっけ、
う
ん、
はい、そうです、
あれとですね、このカシオと悩んだんです
よ。あ、悩んでるんや、
はい、
じゃあ私とおそろは嫌やったんや。
そうそうそう、いや、まあまだ買ってへんからね。
そうやな、
あれやけど、それかもう一つ上の一眼レフ、
うん、あー一眼レフね
を狙おうかと。
ほっほー、
ちょっとマットもカメラマンになってみようかなというところもあるんですよね。
ちょっと将来の夢が出てきましたけれどもね。
そうなんですよ。
うん、
だからね、またマットに写真撮ってほしいっていう方が言ってたらね、
はい、
言ってもらったら、
お、
もういいカメラ持って、
そうですね、
撮りに行きますんで。
仕事が来たらカメラを買うかもしれない
ですね。そうそうそう。仕事入ったらすぐ買いに行きますんで。どんなんや。
一眼レフって言えば、ウージーさんがね、
はい、
ランダムのウージーさんがいいのを持ってらっしゃって。
持ってますね。
私もたまにライブの時、ちょっと通算撮っといて、みたいな感じで渡されることがあるんですけど、
はい、
あえてこう、なんかこう、押した時のカシャンって音あるじゃないですか。
ありますね。
それとこう、シャッターの押し具合。
はいはい。
あれ気持ちいいよね。
深さね。
そう。深さっていうのか。う
ん、押し具合のカチャっていう、そうそう、重さというの。
なんかこう、昔の銀塩のカメラの時の感じが思い出すようなね、はいはいは
い。
うん。
あれね、なんかね、ソニーのカメラはね、
はい、
音を作ってるらしいですね。
え、カシャって音？
はい。その音が心地いいというで、
言
ってる方も多いですね。
でもわかる。
うん。
なんかね、ちょっと話が変わるんですけど、この前妹とちょっと旅行に行ってきまして、
はい、
その時妹が携帯電話で写真を撮ってたんですよ、
はい、
でその時の携帯電話の写真撮る時って音があるでしょ。
ありますね。
妹がねつけてる音がねふにゃっていう音するんですね。
あ、なるほど、はいはい、カシャとかじゃなくて
ふにゃって言うんですよ、
はい、
でそれがねシーンとしたお料理屋さんとかでふにゃとかよく言うんで、あれはやめた方がええで。
そやけどね、カシャっていう音も
まあまあ確かに目立つけど、
ね、静かなところで撮るとね、
もうほんまこけそうなるんですよね。
パランとかいう音もあるじゃないですか。
うん、ありますね。
あれね、音を消すと、ちょっといろんな問題があるらしいので、
はい、
音を出してますけども。
実際は音が消せないようになってますからね。
ですよね。
はい、
うん。
でもデジカメね、一眼レフなんかでもやっぱその音で、こだわるっていう方もやっぱいらっしゃるんですね。
はい、こう撮ってるのが心地いいっていう感じですね。う
ん、わかるな。でもなんか、バシャンっていうこう音ね。
なんかね。
やりたくなるよね。もっといっぱい撮りたくなるよね。
今撮ったっていう感じがしますよね。
はい。なんかほら、こうアイドルの写真を撮るカメラマンさんみたいな感じ。
はい。はいはい、
バシャバシャバシャバシャ撮っていいですよみたいな感じでこう撮ってる時に音ね。
ですね。
してそうですもんね。うん、
だからね、望遠とかもこうつけてかっこよく撮りたいなとか思うんですけどね。
いいですよね。うん、まあでも重さ女性にはちょっとね、しんどいんで、
はいはい、
男性向きかなっていう気はします
ね。そうね。今ね、結構ね、小さくて軽い一眼レフも出てるんでね。
うん、ありますよね。女性の方がコマーシャルしてるのとかね。
はい、そうそうそう、うん。だからそういうのでもね、大きいのと、変わらない性能を持ってるみたいなので。
そうなんや。やっぱ技術の進歩はすごいね。
はい、で、動画が撮れるようになってるのはすごいね。
ありますね。
うん。もうカメラで動画が撮れるというか、ビデオ並みの動画が撮れるらしいので、
はい、
これまたムービーにするかカメラにするかっていう、
ね、ところやね。
うん。 悩んでますけど。
そうですね。じゃあ、はい、マットさんがどんなデジカメを買うのか、私も楽しみにしておきたいと思います。はいす
ね、このまた、通算のカメラ貸してください。
あ、いいですよ、はい。ぜひぜひ使ってみてください。
はい、お願いします。
は
い、
さあ、それでは、実はここでですね、イベントのご紹介をちょっとしておきたいんですけれども、はいですね10月8日9日に、この我が町、柏原で、柏原夢の森フェスティバルが開催されます。
開催されます。
はい、そしてこのアットランダムじゃなかった YNC からですね、アットランダム。はい、はい。あれ、ライブ出演ということと、はい、それから私たちもね、フリーマーケットに、ブースを出展するということで、はい、ぜひぜひ皆さんにもね、遊びに来ていただきたいなと思ってるんですよね。
ですね。
うん、
はい。アットランダムの方はですね、はい、お昼1時半から、はい、サブステージの方に、出る予定になってます。
はい。日程2日間あるんですけれども、出演するのは10月9日の日曜日、オンリーですね。はい、
そうですね。うん、日曜日。1時半から出ますんでね、
はい、1時半ってめっちゃ暑いんちゃう？
暑いでしょうね、
皆さんの日差し対策はしっかりしてきていただいて
ですね、うん、いつもね雨降っててもアットランダムのステージは晴れるんであ
れほんま不思議やね、
はい、
マットさんが出ると太陽後ろにくっつけて紐でくっつけてきてるのかなって思うぐらい晴れるよね
ですよね
不思議とね、
うん、けどね以前ね夕方の出演やった時ね、はい、スポットライトというか、ライトが出たんですね。
ついてた。上からキラキラキラキラいっぱいね。う
ん、あれね、うん、めっちゃ良かったんで。
気持ち良かったですよね。
最後に出たかってんけど、なんか今回は1時半っていうことらしいね。
そうですね。ちょうど真ん中あたりぐらいですかね。
そうですね。
はい、出演されるということなので、ぜひ応援に皆さん来ていただきたいなと思います。
はい。
そしてフリーマーケットの方も、こちらはね、うん、朝から、夕方ぐらいまでになるかと思うんですが、出店をしておりますので、はい、ぜひよかったらこっちもね、覗きに来ていただきたいななんて。
ね、はい。今回またいろんなね、掘り出し物がありますんでね。
雑貨類が多分いっぱいあると思います。
ですね。
私ね、ほんまにちっちゃいも好きで、うん、でも家の中だいぶ偉いことになってたんで、こっちに持ってきたんですよ。
はい。もうこっちが偉いことになって
ます。そうですね。フリーマーケットに出そうと思って、今偉いことになってますけどもね。はい。ね、はい、ちょっと整理をして、当日持っていきたいと思いますので、はい、ぜひぜひ皆さん来てください。はい、10月9日、はい、日曜日ですね。
そうですね。
柏原夢の森フェスティバル、ぜひお越しください。
はい、待ってます。
はい。さあ、それではここで1曲お届けいたしましょう。アットランダムでハーバーハイウェイ。
長い夜の道、君と二人走る車の窓から見える夜のハーバーハイウェイ、きらめく心の炎、君と二人ささやく夢の星が流れて、街の明かりも流されてゆく。だけど今この時の君に伝えたい。 風に流され、
アットランダムでパワーハイウェイお届けいたしました。
はい、今日はね、たくさん聞いてもらいましたね。
そうですね、うん、ちょっと話が足りなかったかな。
いやいや、そんなことはないねんけども、曲をしっかり聴きたいという方もおられるんで。
いるかもしれないね。
もう話はいいから、曲だけ聴かせてくれと。
そうかな、
いう方も多いんで。
そうかな、
はい、そういう方は喜んでいただいてたかなと
ちょっと詰まってるよ、はいはい、でも本当にちゃんとね、演奏聞きたいという方は、
はい、
柏原夢の森来ていただきたいですよね。
そうですね、
はい、はい、さあそれではいきましょう、本日のテーマトーク。
どんどん、
今日のテーマはチャレンジ
ね。
うん、
いろいろチャレンジしないとダメですね。
そうですね、うん、チャレンジということで今日写真がアップされているんですが、
はいはい、
これなんでしょう。
ですね、今回その夢の森フェスティバルにですね、
うん、
出演するときに新曲をアットランダムが入れようやないかということで今チャレンジしてるんですよ。
おー、すごい。
だからその夢の森までにその新曲が仕上がるかどうか、
うん、
そこなんですよ。
うわー、ちょっとこのみんなドキドキしながら見に来なあかんね。そしたら
そうなんですよ。
あー、めっちゃチャレンジやん、
うん、
ちなみにこれいつから練習してるんですか。
ね、先月のですね、うん、練習の時に一月ほど前かな、
はい、
の時に曲が出来上がってですね、ちょっとアレンジを加えていかないとダメやということで、
はい、
まずドラムを取ったんですね、
うんうんうん、
でベースを入れたぐらいまでは来てるんですが、その後合わさないとダメじゃないですか。
そうですね、
はい、だからそこが一番の今チャレンジやってるとこなんですけども、
はい、ご存知の方はご存知かと思うんですけど、
はい、
1ヶ月前って言いながらね、
はい、
アットランダムって月に1回くらいしか練習しないじゃないですか。もう実質1回ですよね。
そうなんですよ。で昨日練習しましてですね、はい、ほぼ仕上がるかなというところなんですけども、で、その夢の森フェスティバルの前日に練習をし、うん、
はい、最終練習を、
最終、
あ、じゃあそこでもうチャレンジできるかどうかということで、
はい、そうなんです。
まあ楽しみにしておきたいですけどもね。
曲としてはね、
はい、
さあライブが始まるよという曲を作ったんですね。
お、うんうん、お、ということは元気な感じの曲で。
そうなんです。だからオープニング曲をこの曲にして、
はい、
でラストロックンロールというエンディング曲はありますよね。
ありますね。
だからそれでいこうかと。
お、じゃあ最初と最後に盛り上げていくという感じやね。
そうそう。で今回オリジナルをちょっと増やしてるんですね。
あ、そうなんですか。
はい、だからビートルズの曲もね、ちょっと2曲ほどは入れるんですけど、
はい、
あとまあ6曲やる中で4曲はオリジナルかなみたいな。
お
どこでやります
ね。そうですね、うん、じゃあ1曲目の時点でこの曲が出なければチャレンジ失敗という。
そうそうそう、それ言うてどうすんねん。
まあ、多分ね聞けると思いますので、
はい、
はい、楽しみにしていていただきたいと思います。
はい、お願いします。
写真はこれその歌詞とギターのコードということなんですね。
そうなんです、
うん
うん、いつもねこうやってね歌詞とねギターのコードだけ書いてね、じゃーっと作って、
うん、
でこれに合わせていろいろこう付け加えていくんでね。
ということなんでね、どんな音になるのか、
はい、
ね、楽しみにしておいてください。
はい、お願いします、
はい。さあ、それではチャレンジということでメッセージいただきました。
はい、
まずはなでしこさんから頂戴しています、
うんうん。
最近何かにチャレンジすることがなくなってるような気がします。
あ、どうしたん？
これってダメですよね。
ダメやね。
何か新しいことにチャレンジしてみたいな。
うん、
お二人は今チャレンジしてることってありますか？
ああ、僕は今チャレンジしてる。まあ、そのアットランダムのね。
そうですね。曲をやってますね。
っていうのがチャレンジですね。
うん、他にはないんですか？
他にですか、
うん、
他は、まあまあ、真面目に生きること。
真面目に生きることをチャレンジ
あ、まあまあ、ブログね。
あ、
ちゃんと書いていくことにチャレンジしてますね。
あ、確かに。
以前ね、1年間、毎日ブログを
書く
というのにチャレンジしたんですね。
は
い、
そうですね。
それね、1年間と決めたんですね。
うん、
せやねんけど、一年に一回か二回抜けるんですよ。
あ、
で、一年間欠かさず書けたの、書き終わるのに、三年か四年かかったんですよ。
はいはいはいはい。
だから、そういうのにチャレンジしてみるっていうのは面白いですよね。
でもこう、なんか自分との戦いみたいな感じよね。
そうですね。別にね、一日ぐらい抜けてもね、誰も怒らないんですよ。
は
い、
そうやね。
怒れへんねんけど、自分が抜けたことで、ああ、悔しいって思って。
なるなる。
はい。
うん、
またその日から一年って決めるわけですよね。
嘘つこうもまたいくらでもつけますからね。
そうなんですよ。
できた言うたらできますからね。
うん、
そっか、そこはじゃあチャレンジしてるんですね。
はい。
はい、私は、なんやろ、まあまあ、通年ダイエットチャレンジはずっとやってるんですけど。
あ、失敗やけどね。
まあまあまあ、それもいいとして、うん、それ以外のチャレンジとか最近してないですね。
ああ、
うん。やらなあかんな、ほんとに。
チャレンジしても、ダイエットにチャレンジしても、
はい、
失敗してたら全然チャレンジしてるように思ってもらえないじゃないですか。
うん。一応、心の中ではね。
あ、心の中でチャレンジしてるだけで。
ずっとやってんねんけど、毎日挫折 してんねんな。
なるほど、なるほど。
ごめん、挫折や、みたいな感じでこう、食べてるっていう。
それチャレンジちゃうやん。
日々チャレンジ、日々挫折みたいなね。
はい、ただ妄想や
から。そうかな、うん。おかしいな。ちょっと通年いけるようなチャレンジを今度頑張ってみたいと思います。
そうですね。
はい、なでしこさん、はい、ありがとうございました。さあ、そして続いて私からで、ね、なんですが、はい、今日私ちょっと司会の仕事を、うん、はい、この番組収録の前に行ってきまして、
はいはい、
敬老会の司会をね、してきたんですよ。はい。で、80歳以上の方もたくさん出席されてて、
すごいね、
そうなんです。
ね、
もうすごいそのパワーにね、圧倒されてたんですよね。うん、
はいはいはい。
で、そのアトラクションがあるんですけれども、うん、そこに出演してくださってた歌手の方が、うん、なんと83歳。
すごいね。
でしょ、もう歌がお好きで、はい、よく歌ってるうちに昨年 CD デビューまでされたっていう。
それすごいね。
すごいでしょ。
ほな、俺もまた CD デビューできるやん。
できるできる。ね、全然いける。うん、だからね、その会長さんがおっしゃってたんですけど、うん、
はい、
その83歳の方のパワーを皆さんもぜひ受けて、で、そのチャレンジ精神をぜひ、気持ちの中でね、盛り上げていってほしいですっておっしゃってたんですよね。
そうですね。
だから私もそれ見てね、本当に自分もやらなあかんなと思いましたね。うん、
だってね、僕ね、若い頃、20歳時分にですね、
はい、
バンドをやってて、プロになりたいと思ってやってたけど、うん、もう無理かなと思って音楽をやめてしてんけど、
はい、
まあ、それから何年か経って、別に音楽って続けたらええやん。
そうやね。
今からでも遅ないやんって思ったんですね。
確かに。
そのまんま今の年まで来てるんで、これが80になっても元気でいれば、うん、今からでも遅ないやんって思えるんでしょうね。
そうそう、でもそうやと思う。ね、思い立ったが吉日ってあるじゃないですか。
はいはい。
やっといたらええやんね。
ね、
うん、
もうだからもういい年やのに、こんなんことしてって思う方がおかしいね。
まあ、できる土壌があればですけれどもね、はいはいはい、それは。な、私もそれで言ったら、まあ、OL をずっとしていて、
うん、
で、まあ、30を前にして、うん、まあ、ちょっとこれではあかんかなと思って、司会の仕事にチャレンジしましたから、
あ、なるほど、
そういうのも考えたらね、やっぱりちょっと周りから遅いんちゃうのみたいなことも言われたりしましたけれども、
はいはい、
やっぱりやってみたいという気持ちが一番でした
ね。ですよね。昔スーパーカーをですね、
はい、
若いうちに乗りたいと。
あ、そうなんだ。
もう一生懸命働いて、うん、年取って金儲けたら乗れるやんって言われたんですよ。
言うて、
うん、けどな、年取ってな、おじいちゃんなんてから乗りたいわけちゃうねん。
ちょっと男前の若いうちに乗っときたい
ねん。今のうちに乗りたいに、っていう話をしててんけど、
はい、
多分思うけども、これおじいちゃんになっても、乗りたいねやろね。
まあ好きな方はね。
ね。
きっとね。
うん。
それはそれでまたかっこいいと思うよ。
ですよね。
ねえ、うん。もうなんかポルシェとかからガーン出てきた白髪のおじいちゃんみたいな。
かっこいいね。
めっちゃかっこええやん。
ほんまやね。
うん。
そう思ったら頑張ろう。
そやな。まずはポルシェ買えるように。
そうですね。
そやね。仕事も頑張りましょう。
はい。
はい。
ありがとうございます。
さあ続いてその昔さんからいただきました。
はい。
昔からいろんなことにチャレンジするのが好きで。
お
う
お
う、壊れたものを見ると一度直してみようとチャレンジしたり。
ああ、わかるね。
すごいね。パソコン、うん、どうなってるんだろうと中を開けてみたり、
うんうん、
疑問に思ったことは調べたり聞きに行ったり見に行ったりといろいろチャレンジしてきたね。
ああ、
わ
かるわ。あのね、壊れたもんっていうかね、
うん、
なんか壊れたらね、開けて修理したなんね。
ああ、そうなんだ。
それはわかるわ。
マットさんと近いね。
うん。
ま
ず修理に出す前にですね、
うんうんうん、
自分で直せるかどうかチャレンジしてしまうね。
ああ、でもやっぱそういうの知識がないとできないじゃないですか。
まあね。
うん、ある程度そういうのができるからこそやってみようっていうところあるんでしょうね。
うん、けどね、一回言ったんですよ。
はい。
パソコンなんかやったらね、
うん、
中のホコリとか取ったら直ることってよくあるじゃないですか。
ありますね。で、熱持ってたりとかね。
そうそうそう。だから、ホコリとか取るのに、蓋開けたらええねんって言ったんですね。
うんうん、
その時にそんなん、よう開けやんわーって言ってね。
そうそうそう。ちょっと繊細やしね。
言ってたんですよ。で、一回ね、車の修理屋さんでね、
はい、
で、修理屋さんの人と話してて、
うん、
パソコンやと開けたらええやんって言った。そんなんよう開けやんわー言うからね、
うん、
車開けて修理してるやん。
そっちの方がよっぽど難しいやん。
そうそう、よっぽど難しいやん、そっちの方が、言ってね。うん、そうかー言ってましたけどね。
そうですよね、うん、なんかこうちょっと怖いっていうのがあるのかな。壊したあかんみたいな、余計に壊したあかんみたいなのがあるのかもしれない。
開けただけで壊れるとか思ってるんやね。
わかる、それは。
まあ、そうやけどね、そうやってね、何でもチャレンジすることはいいことですよ。
そうですね、でもやっぱりこう怖さを乗り越えて次に行くっていうのが大切なのかもしれないね。
そうですね。
うん、はい、その昔さんありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
さあ、そして愛さんからもいただきました。
はい。
子供の頃は全てがチャレンジみたいなもんでしたね。
そうですね。
鉄棒で飛行機飛びにチャレンジして、うん、背中から落ちたり。
ああ、落ちた落ちた俺も。
フェンスを飛び越そうとして足を引っ掛けて、うん、胸を強打したり。
ああ、したした。
辛いな、うん。子供の頃のチャレンジにはよく痛みが伴いました。
うん、確かに。
痛みが悔しくて、あ、怖 くて、うん、練習しなくて、大人になるまで自転車に乗れなかった私。
ああ、そうなんや。
二十歳くらいの頃に友人からサイクルセンター行くよと、一言で必死で練習しました、うん。
はい。
昼間は恥ずかしいので、夜家の周りで。
ほうほう。
ハンドルを切り損ねてご近所の家の門に激突した時は、痛いより恥ずかしいという記憶しかありません。
うん。
おかげで今では片手運転だってできますよ、というメッセージいただきました。
うん、そうなんや。
うん。
大人になってから自転車乗れるようになったんや。
ああ、でもそうですね。
おお。
すごいですよね。でもそっからこうまたやろうと思うのがね。
そうやね。
だってほらサイクルセンター行くよって言われてもごめん乗られへんねんっていうのもありじゃないですか。
確かにね。
うん、そこでいや頑張ろうと思ってチャレンジするのはすごいですよね。
はいはいはい。以前テレビでやってましたけど、
はい、
自転車乗れないっていうのがカッコ悪いから、
うんうん、
自転車は持ってんねん。
持ってる、あ、所持してる。
そうそう、だから、自転車は、うん、乗れないっていうか、学校行くのにね、
はい、
乗れないっていうのがカッコ悪いから、
うん、
自転車は持って行ってんねん。
はい。
だけど、まあ、歩いてる子らと一緒に行くから、
はい、
降りて、一緒に行ってるんやよ。
ということは、自転車をずっと押して行ってるっていう
の？押しとんねん。
め
ん
どくさ。
そういう人もいてましたね。
めんどくさ
ー
い。
で、いざ行こう言った時に、乗れなかったというのが判明したみたいな。
そうか、うん。探偵ナイトスクープとかでね、
はい、
よくそういうできない人がチャレンジするっていう企画がありますけれどもね、
はいはい、
あれ見てるとなんかこう、頑張ればできるんちゃうって思っちゃうところがありますけどね。
そうですね。
いや、でも、愛さんも頑張って自転車乗れるようになったということなんで、
はい、
よかったですね。
まあ、小さい時にね、怪我しても何しても、そうやってチャレンジしていかないとね。
そっか、うん、私も外で遊べへんかったからね。
あ、
そういう意味では、チャレンジが足りなかったかもしれないですね。
でね、僕らもね、いつから自転車が乗れるようになったかは覚えてないです
もん。でも練習しませんでした？後ろこう持ってもらってとか。
だから最初はね、
補助輪つけて。
補助輪つけて乗ってるでしょ。
うん、
で、その補助輪を、だいたいちょっと浮かしてるんですね。
あ、そうなんや。
で、ずーっとこう走ってて、うん、いつの間にか補助輪が取れるようになった、みたいな。
おー、
うん。だから後ろを持ってもらったという記憶はないです、ね。
あ、そうなんですか。
だから補助輪がつかないようにずーっと走れるようになったら、うんうん、もうとっても
いけるもんね。せやね、うん。確かにね。いやー、でもなんか懐かしい感じがしましたね。
はい。
はい。たくさんのチャレンジどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、それでは来週のテーマ、そろそろ行きたいと思います。
はいよ。
今日のテーマトークの中から、
うん、
まずはダメ。
あ、
あんまええことないな、ね、マイナスやな。
うん、
敬老。
まだそこまで行ってないかな。
ですね、うん。パワー。
欲しいね。
はい。アトラクション。
いろいろ見に行きたいね。
うん。パソコン。
欲しいね。
鉄棒。
鉄棒ね。
自転車。学んでいかがでしょうか。
鉄棒もいろいろやりましたが、これまだ難しいもんしね。
そうですね。
電車も。
うん。
どうやろ、パソコン？
お、パソコン。
これからパソコンがどんどん変わってきそうじゃないですか。
そうですね。Windows 8の話題もちょろちょろっと出てますよね。
うん、タブレットも出てくるとか、言
う
てるんで。
そうですね。
ちょっと新しくちょっとパソコンというものに。
うわぁ、語りたい。
はい。あ、来週は愛ちゃんなんでね。
そうですね。
予算語れないですけども。
はい、メッセージ書かせていただきます。
はい、聞く側に回ってください。
そうですね。ありがとうございます。
はい、
さあ、ということで来週のテーマはパソコンでいきたいと思います。
はい、お相手はマットでした。
さんでした。
バイバイ。
さあ、ラストはブレンディで電話してもいいかい。
言いたいから。